説教イエスの言葉は滅びない、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。マタイによる福音書をご一緒に読んでいますけれども、今はですね、イエス様が、もう何て言うんですかね、間もなく十字架の時が近づいているわけですけれども、その中で、最後のメッセージの一つとして、世の終わりについてですよね、語っているところを一緒に見ています。このマタイ24章のところはまさにその終わりの時のメッセージをイエス様が話しているところですね。でちょっとここまでのところを振り返ってみますと、24章の最初のところでは、まあ、言ってみれば終わりの始まりについてですよね。その終わりの始まりにどんな出来事があるのか、生みの苦しみって言ってますけどね、その様子のことが書いてありました。まあ、イエス様が語っていました。そして先週のところ綿引先生が御言葉を取り継いでくださいましたけれども、そこではその後に来る大きな苦難の時代のこと、大きな苦難、大患難と呼ばれているその時のことが書いてありました。まあ、イエス様がお話をされました。まあ、終わりの始まりがあるよ、そしてその後で大困難のね、大患難の時期が来ますよ、大きな苦難の時が来ますよ、そのことがあって、そして今日はいよいよですね、その終わりの終わりですよね、最後のイエス様が再び来るということ、その話をイエス様が話しています。まあ、よく再臨というふうに呼ばれてますよね。再び、望むって書いて、再臨と言いますけれども、要はイエス様が、今天に帰っておられるけど、もう一回イエス様として来てくださるんだよって、そのことを約束しているわけですよね。そのことをイエス様自身の言葉で語っておられるのが今日のところです。まあ、非常に、ね、重要なことですよね。再臨って聖書の中でもとっても大切な教えなんですけれども、意外と今私たちはそんなに聞かないメッセージかもしれないです。でも非常に重要なことをイエス様は教えてくださっているので、それを受け取っていきたいなと思います。じゃあ早速、御言葉を読んでいきながら大切なポイントを受け取っていきたいと思います。最初に、29節から31節、マタイによる福音書24章の29節から31節のところを一緒に読んで、聞いていきたいなと思います。ちょっと長いんですけど、開いている方はよかったらぜひ読んでみてください。じゃあ行きます。29節から、せーの。その苦難の日々の後、たちまち太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。その時人の子の印が天に現れる。そしてその時地上のすべての民族は悲しみ、人の子が大いなる力と栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見る。人の子は大きなラッパの根を合図に、その天使たちを遣わす。天使たちは天の果てから果てまで、彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集めると書いてあります。はい、先ほども話しましたけれども、その苦難の日々の後って言って始まりますね。戦争がね、起きたり、偽の預言メシアがね、現れたり、あるいは飢饉が起きますよ、地震が起きますよ、迫害が起きますよ、そして先週のところでは憎むべき破壊者が立ってはいけないところに立つよって、まあ、そういうことを語られてきたわけですね。でもそれらはですね、序章に過ぎないということですね。そしてこれらの後でイエス様は来るんだというふうに今日はまず最初に語っておられるわけですね。でこれらの後でイエス様は来るわけですけれども、その時にはサインっていうか見てわかる印がありますよと、そういうふうに語っています。太陽は暗くなる、月は光を放たない、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。まあこう書いてありますね。まあ、なんかね、最初のね、太陽は黒くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、なんかありそうだな。でも天体が揺り動かされるはね、ちょっと聞いたこともないですよね。もう宇宙が揺り動いてるってどんなだろうって思いますけれども、まあとにかくものすごいことが起きています。さらにそれに続いて、今度は人の子の印が天に現れる。人の子っていうのはイエス様のことです。人の子ってね、イエス様ダニエル書のところから取って自分のことをそういうふうに呼んでいます。ですからイエス様の印が天に現れるんですって。それもどんなでしょうかね。 分からないですけれども、とにかくそれが、まあ、宇宙に、ね、出てくる。そしてその時地上のすべての民族は悲しみ、人の子が大いなる力と栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見る。イエス様はそこで雲に乗ってやってくるんだって、そういうふうに言っています。さらにさらに今度は、大きなラッパの音が鳴って、天使たちがイエス様を信じる人々を迎えに行くって、まあ、そのことが書いてあります。どうでしょうか、想像できるでしょうかね。まあ、とにかく分かるのは桁違いだということですよね。ものすごいことが、今まで絶対に起きたことのない宇宙規模のものすごい出来事が起こる。そしてイエス様がド派手にやってくるということですよ。本当にもうどこから見ても分かるようにやってくるということなんです。今日のこの最初の箇所のところで私たちが心に留めたいのは、こうやってイエス様が来るということです。ものすごく分かりやすく、その時はあからさまにすごいことが起きて、そしてどこから見ても分かる形でイエス様は来ると言ってるんです。特に注目してほしいのは30節のところで、その時地上のすべての民族はうんぬんかんぬんで、最後雲に乗って来るのを見るって書いてありますよね。全員見て分かるって言うんです。全員その時は明らかに分かる。この生きている、その時生きている地球上の民全員がどう見てもイエス様って分かる形でイエス様は来るということを言っているわけですね。まあ、地球ってね、丸いから反対の方にいる人どうなんだろうとか心配になっちゃうけど、そんなこと目じゃないぐらいのことが起きて、明らかにどこにいても誰でも分かる形でイエス様は来ますということをここで言ってるわけです。一方でね、イエス様は注意を促していますよね。例えばこの24章の5節のところで、ちょっとペラッとページめくって前に戻ってもいますと、5節ではこういうふうに言ってます。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がメシアだと言って多くの人を惑わすだろう。再臨のイエス、私ですって言って来る人が絶対いるって。でさらに先週のところでも同じようなことを言ってますね。23節のところ、その時見よ、ここにメシアがいる、いやここだっていうものがいても信じてはならないって、そういうふうに語っています。実にたくさんの自称再臨のメシアは世の中にたくさんいるわけですよ。おそらく何百人と今たったこのタイミングでも地球上に私がイエスの再臨だという人はいます。でも嘘だということです。嘘だということをイエス様がこの時点でちゃんと言っているということを私たちはまずよく押さえておかなければいけないですね。だってその日明らかに分かるんだから、もう天体が揺り動いてるんだから、そして雲に乗ってみんなが見える形でやってきて、でラッパが聞こえて天使がちゃんとあなたを迎えに来るんだから、それ起きてますかって、そうでなくて私が再臨のイエスだって言ってるおじさんがいたら、別におばさんでもいいですけれども、どっちにしても嘘だよってイエス様が言ってるんです、ね、だからこのことはよくよく注意しなければいけないということですね。 もしそういうことを言ってる人がいたら、その言ってることが聖書の教えと矛盾しているということをよく確認しておかなければいけないということです。逆に言うとね、その時は非常に楽しみですね。どんなでしょうね、ものすごいことが起きて、私たちが考えもできないような想像もできないようなことが起きて、そして天の雲に乗ってイエス様が来る、ラッパが聞こえると天使たちが来たよって言って迎えに来るって、私たちのところに、いやーどんなでしょうかね、本当にすごいなって思います。さあ、その時にじゃあ私たちはどうすればいいんでしょうか。イエス様は続けて話します。続きを見ていきましょう。今度は32節33節を一緒に読んでみたいと思います。いきます。32、33です。せーの。イチジクの木から教えを学びなさい。枝が柔らかくなり葉が伸びると夏の近づいたことがわかる。それと同じようにあなた方はこれらすべてのことを見たなら、人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。はい、こういうふうに書いてます。イチジクの木から学びなさいというんですね。枝が柔らかくなる、葉が伸びると夏の季節だなって思うんだそうですね、ということだ。それはこの地域の人たちだったら 私はあまりイチジクの木は馴染みないですけれども、分かる人はもう明らかに分かる、おそらくそのイスラエルの土地の人たちはよく分かるんでしょう。で、日本もね、四季折々豊かなその風情の国ですから、なんとなくね、分かりますよね。イチジクじゃなくても、あ、この季節こういう感じだよなって。最近はちょっと台風とかはだいぶ不安定な感じしますけれども、例えばね、その私のイメージだと、つい最近そうでしたけれども、金木犀の香りがね、香ってくると、ああ、もう秋だなと思って、なんか昔から私香り自体はすごく印象に残ってるんですけど、ずっとあれが金木犀だってことを知らなくていい匂いだなと思ってたんですけど、大人になってからこれが金木犀だってことを誰かに教えてもらってから、なるほど、まあ、それからですね、毎年毎年その時期が来ると、ああ秋なんだって、なんかその四季が分かるようになったことが嬉しかったですけどね、まあ、そういうことがあります。同じようにこれらのことが起きたならば、ああその時が近づいているんだって悟りなさいと、そういうふうにイエス様は言ってるわけです。これらのことっていうのは何ですか？戦争が起きるよって、飢饉が起きるよ、地震が起きるよって、まあ、疫病というのは出てこなかったかもしれないけど、でもね、そういうことがいろいろ起きてくるって、そしたらどうするんですかって、人の子が戸口に近づいていることを悟りなさいって、ああイエス様がもうすぐ迎えに来るんだなって思いなさいって、そのことを意識しなさいって、そういうふうに語っているわけですね。イエス様がもうすぐ迎えに来るということを意識するということをイエス様はここで語っているわけです。でも実際問題として、この2000年間戦争は途切れることがないですね。今はね、大きい戦争が起きているから私たちは意識しているけれども、ない時期なんてないですよ。本当に世界中のどこかで人は争い、そして戦うって、それが起きてしまっている。また疫病も何度となく繰り返し起き、そして地震も起こる。私たちは地震の、ね、多い国に生活してますから、そのことはよくよくわかるわけです。でもそうするとね、じゃあ何回起きてもどうせ来ないじゃんイエス様って思うでしょうか。いや、そうじゃないって。それらの兆候があったら、その都度思い出しなさいって。私は来る、私は必ず迎えに来るって、その時のことを私たちは意識して、それが悟ってということですよね。いつも心に留めて、そのような生き方をしなさいと、そういうふうに言っているわけですね。皆さんはどうでしょうか。今の世界のね、様子を見てどんなことを感じるでしょうか。まあ、いろんなことを感じると思いますけれども、その時にまず最初に私たちは思い起こしたいことは、ああイエス様が再び来るとおっしゃっているって、そのことをまず心に留めたいと思うんですね。ぜひこのことを最初に心に留めていきましょう。じゃあ続いて今度はですね、34節をご一緒に読んでみたいと思います。34節です。いきます。せーの。はっきり言っておく、これらのことが皆起こるまではこの時代は決して滅びない。はい、こう言っています。ああ、イエス様が必ず来てくださるんだなって、そう思ったら、その後何を心に留めたらいいでしょうか。二つのことをイエス様はお話ししますが、一つ目は今読んだところにありました。はっきり言っておく、これらのことが皆起こるまではこの時代は決して滅びない。全部起こるまで絶対滅びないということを覚えなければいけない。だから、ああもうダメだって、もう戦争起きてるしダメだって、あ地震起きたしもうダメだって、あ病気起きたからもうダメだって、はい世の終わりじゃーっつって、もうパニック、そうなるんではないということですね。全部終わるまで、でまだそれ序章の話しかしてないということですよね。その後大きな苦しみの時が来て、そして雲によって天変地異が起きてて、それ全部起こるまでは決して滅びないっていうんです。西暦何年何月何日にこの世が終わるということを私は聞きました、もうこれは神のお告げですっていう人がいたら、それは嘘だということをイエス様は言ってるわけですね。それは神様しか知らないって、なんなら私も聞いてないと言っています。イエス様がちゃんと御言葉の中で。だから何年何月何日に滅びるでしょうって言ってる人いたら、それを偽予言者と言います。だから皆さんよく注意してくださいということですね。で、その上で決して滅びないって、そうイエス様が言っていること、ここに私たちは、ちゃんとね、立っていく必要があります。で、ここの決してっていうのはですね、決してなんですよ。元の言葉を見てみると2つね、否定の言葉がついてるんです。Not and No ですよ。 もう絶対絶対絶対っていうことです。もう絶対に滅びないって言ってるんです。全部起きるまでは滅びないと。私が言ったことちゃんと全部起こるまでは滅びませんというふうに言っています。聖書はこの世界の始まりも語っています。世の始まりも語っています。光あれって言って世界が生まれていきました。私たちの知っている宇宙やこの地上も神様が言葉によって作っていっています。世の始まりがここに記されて私たちはなんとなく聞いて知っている。そして同時に神様がその世の終わりを言っています。これは終わる時が来ると、そういうふうに明らかに語っています。でもそのことはパニックになるために語られているのではないということですね。むしろ結構しっかり明らかにしてくださって、そしてよく見なさいって、そういうふうに言っているわけですね。むしろパニックになるために言ってるんじゃなくて、あなたたちには始まりと終わりを明らかにしているって、だからそれを見据えた生き方をしなさいって、そう言っているわけですよね。私たちは自分の人生も神様によって始められ、また神様によって終えていくということを知っている。それが私たちがどうやって生きていくべきなのかって、そのことを教えてくれますね。同じようにもっとすごいことを神様は教えている。この世界の始まりとこの世界の終わりも主は語っているって。だからあなた方はそれを聞いたときどうすればいいですか。終わっちゃうんだって、どうしようどうしよう、え、どうしようどうしようどうしようどうしようって言うんではなくて、ちゃんと知らされているのだから、それを知っているものとしてそれを踏まえてあなたは生きていきなさいって、文字通り地に足のついた生き方、そして地上の歩みの終え方をしていきなさいって、そのように言っているわけですね。他の誰がそれを知っているでしょうか。どんなに賢い人でもそれは知りません。ただイエス様に明かされたものしか知りません。私たちはその全貌を、もちろん全貌って言っても全部じゃないですよ、計り知れなくてね、全然わかんないです。この話聞いたってすごいんだろうなっていうことぐらいしかわかんないけど、でもちゃんと終わりは言われてるって、だからそれを知っているもの、お知らせされたものとしてそのことを受け取って歩んでいきなさいって、生き方がそれによって変わってくるでしょうって、そういうふうに語ってるわけですよね。皆さんは恐れがないでしょうか。怖がってはいないでしょうか。このメッセージをね、聞いて、これは怖がるために語られていることではなくて、希望が与えられるために語られていることだということを受け取っていかなければいけないですね。約束と違って急に滅びることはないです。ちゃんと全部分かった形で進んでいきます。分かっているってすごく大事ですよね。私たちも人生の歩みの中でいろんなことありますけれども、見えないことほど不安なことはないですね。先が分かんないってね、これどうなるのかなって分からないこと怖いですね、あるいは先が見えないことも怖いですね。でも神様は、私たち作った側なのでね、そういう私たちの特徴もよく分かっているので、ちゃんと終わりも教えてくれます。こうだよって、だから大丈夫って、だから慌てるなって、そう言って語っておられるわけですよね。だから決して全部終わるまでは滅びないからと、そう言ってるわけです。慌てるなって、落ち着きなさいと、そういうふうに言ってるわけですね。さあ最後のメッセージも受け取っていきましょう。今度は35節を一緒に読んでみたいと思います。35節です。いきます、せーの。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。はい、こう書いています。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。確かに、世の終わりが来ますよってそれは聖書は語っています。そうすると今あるこの天地は滅びる、まあ、なくなっていきますってそう言ってますね。しかし同時に新しい天と地が来ますって、これも聖書で語られている約束ですね。黙示録の21章のところを見ると、花嫁のようにね、着飾った新しい天と地がエルサレムがやってくるんだって、そういうふうに書いてあります。まあどんなでしょうね、本当に楽しみだなって私は思いますね。 見てみたいなって、できたら存命中にあったらいいんだけどなって思いますけれども、それはちょっとどうかわからないですけど、まあ、あの存命中じゃなかったとしてもね、その時集めてもらえるそうなので、大体見せてもらえるのかなって楽しみにしてますけれども、いやまあ、とにかくものすごいんだろうなって、そういうふうに思います。でも、あの大事なことはですね、まあ、ちょっとそうなったら怖いなっていう気持ちもあるかもしれないですよね。でも大事なことは何て言ってるか、イエス様は天地は滅びても私の言葉は決して滅びないってそう言ってるんです。イエス様の言葉は永遠に変わることがなく滅びることのないものです。聖書の御言葉は神様が語っていることは決して滅びることがない。まず落ち着きなさいとさっきイエス様は言いました。そしてその上であなた方はここに立ちなさいってそう言ってるんですね。立つべき土台はどこですか？あなたが立つべき土地はどこですか？それはその地面はイエス様の御言葉だってそういうふうに言ってるんです。地に足をつけた生き方って何でしょうかって。確かに私たちはこのね、地球あって地面あって、まあ、地に足つけてね生きることができるわけですけれども、でもそれすらやがて消え失せる時が来る。でもですね、全然そのことを心配する必要はないって。なぜなら私たちには確固たる土地がある、地面がある、地があるって。それは何かっていうと、私たちがしっかり立つべきはイエス様の御言葉だって。主が語られたことは変わることがない。主が語られることは永遠に確かだって。だから私の言葉の上に立ちなさいとそういうふうに語っているわけですよね。私の言葉は決して滅びない、このことをもう一度覚えたいと思います。イエス様の言葉は変わらずなくなることがないです。この再臨の約束御言葉というのは終わりではなくて、まあ何ですかね、希望なんですよね。なんかその恐怖の言葉ではなくて、あくまで希望なんですよ。この再臨の時っていうのは私たちにとって一体何ですか？それはイエス様の言葉を受け取る者にとっては、信じる者にとっては約束のお迎えの時だということですよね。ものすごいこと起きて、天も地も滅び失せていって、うおう、もう立つとこないぜって。僕どっちかというと高所恐怖症なんでね、めっちゃ怖いだろうなと思いますけれども、でも大丈夫、その時はイエス様が迎えに来てくださるって。でしかも天使ちゃんと呼びに来てくれるんですって。で大丈夫です、私だけ気づかなかったらどうしようとかって心配になる必要ないです。めちゃくちゃ周り動いてるのに私だけ気づいてなかったとかってことはないので、ちゃんと来てくれてね、呼んでくれてイエス様の前に集められるので大丈夫なんですね。まあ、このことを私たちはよくよく覚えなければいけません。お迎えが来るってね、嬉しいことだと思います。保育園でもね、あのお迎えが来ると大体みんな子どもたち嬉しいですよ。そりゃやったぜって、お父さん来たぜ、お母さん来たぜって喜ぶわけですよね。で一方で、特にね、その保護者の人たちが あんまりやんない方がいいよって言われていることがありますよね。それは何かっていうと、送り届けに来た時にね、離れがたいからといって今日は早く迎えに来るからとか絶対言っちゃダメって、これ鉄則ですよね。でなんでかっていうとね、早く迎えに来るからって言った日に限って大体早く来れないということが起こるからですよ、人生ではね。仕事が急に入ったとか、なんかどうしてもね、今日だけ残業してとか言われて、でも子供に約束しちゃったんですけど、なかなか言い出せないとか言って、そうなるっていうことですよ。でね、人間はね、やっぱあやふやです。それは不安定だし、で周りの環境もあるし、それだから約束したとしてもたがえちゃうこともあるって。子供はね、楽しみにして今日早く迎えに来るんだってって言ってるんだけど、全然来ない。他の子たちみんな帰ってくるのに、どうなってんだろうとかって思うわけですよね。それ人間だから仕方ないです。でもイエス様の言葉は変わることがないって、約束は違えないって、それはそうなんですよ。聖書の言葉でもそうだし、皆さんもきっとこれまでのイエス様との旅路の中で、あ、本当だったなって何回も経験しているのではないでしょうか。ああ、途中ちょっと紆余曲折したけど、私疑ったけど、でもやっぱ本当だったなって、それ何度も見てきたのではないでしょうか。確かに待たされたりとかね、ちょっとあれ思ってたのと違うなっていうパターンもあったりするかもしれないけど、でもイエス様が約束たがえることはね、ないんですよ。本当にない。主はちゃんとされるって、 私たちはちょっとねそのつもりでいてもダメだったりすることあるかもしれないけど、イエス様はそのつもりだったけどちょっとダメでしたってことないです。絶対大丈夫ってちゃんと言った通りする方です。ちゃんとしている方ですね。ちゃんとされる方だってことですね。このことを覚えたいと思います。だから迎えに来ますって言ったら来るんです。ちゃんと来るんですね。そのことを私たちは安心して覚えたいと思います。そのことを踏まえて最後にもう一箇所読んで終わりたいと思います。ペトロの手紙の第2ペトロの手紙の3章の9節からのところを見てみたいと思います。ペトロの手紙はだいぶ終盤の方にあります。ページで言いますと439ページになりますね。新教大学の聖書ですと439ページです。ペトロの手紙第2の3章の9節から13節というところ、読んでみたいと思います。じゃあちょっと長いんで私読みますので皆さんどうぞ目で追ってみてください。ペトロの手紙第2の3章の9節から13節を私がお読みします。ある人たちは遅いと考えているようですが、主は約束の実現を遅らせておられるのではありません。そうではなく、一人も滅びないで皆が悔い改めるようにとあなた方のために忍耐しておられるのです。主の日は盗人のようにやってきます。その日天は激しい音を立てながら消え失せ、自然界の諸要素は熱に溶け尽くし、地とそこで作り出されたものは暴かれてしまいます。このようにすべてのものは滅び去るのですから、あなた方は聖なる信心深い生活を送らなければなりません。神の日の来るのを待ち望み、またそれが来るのを早めるようにすべきです。その日天は焼け崩れ、自然界の諸要素は燃え尽き溶け去ることでしょう。しかし私たちは義の宿る新しい天と新しい地とを神の約束に従って待ち望んでいるのです。はい、こう書いてあります。ある人たちは遅いと考えているかもしれないって言ってたけど全然来ないじゃないって、やっぱり来ないじゃん、お迎え来ないじゃないって言ってたけどって、そうじゃないんだよって、そうじゃなくて神様はその愛するあの人もこの人もこの愛する人々が滅びることがないようにって、みんなが悔い改めて新しい天と地に入るようにって、そう忍耐して待っているんだよって、そういうふうに語っているわけですね。しかしその時が来るって、神の日の来るのを待ち望み、それが来るのを早めるようにすべきですって、フィニッシングザタスクの話しましたけれども、すべての言葉のためにね、福音が述べ伝えられて、そして終わりが来るってイエス様はちょっと前の箇所のところでね言っていました。私たちは全然来ないじゃん、全然来ないじゃんって、でもそうじゃなくて、よく周りを見てごらんなさいって、その日が盗人のように来るけれども、その日が盗人のように来たら困る人が、あなただけでは困らないのはって、あなただけは困らないかもしれないけど、困る人がどんなにかたくさんいるだろうかって、その一人一人を主は愛しているってそう言ってるんですよね。だから、忍耐しておられるんだって。私たちはどうしたらいいでしょうか、やっぱりそのことに答えていかなければいけない。また同時に最後のところでは、新しい天と地を神の約束に従って待ち望んでいるのですって、そういうふうに言っています。私たちはそのことを待ち望んでいくんだということですね。この話するときに何度かお話しているかと思いますけれども、この再臨の話はこのペトロの時代、初代教会の時代、パウロの時代、初めの教会の時代、希望の知らせだったんですよね。もう待望の時のお知らせだったわけですよ。私たちは、世の終わりってなんか宇宙が滅びってなんかすげえ怖そうな話だな、宇宙大戦争みたいなそんなことなのかしらって思っちゃうけど、そういうことじゃないって、そういうことじゃなくて、それは希望のメッセージだって言ってるんですよね。ああ、イエス様迎えに来てくれるってどんなかなって。でも同時にそれを聞いてない人がいるんだったら、私たちはそれを託されているんだから、告げ知らせなければいけないし、また同時に私たちはそれを聞いているものとして喜びを持って希望を持って歩んでいけばいいんだって、そういうことを言っているわけですよね。私は楽しみにですね、 大丈夫だって言われているので楽しみですね。大丈夫じゃなかったら楽しみじゃないなって思いますけども、大丈夫だって言われているので楽しみです。高所恐怖症ですけどね、地面がしっかりしていて、そこに柵がしっかりある場合は大丈夫なんです。私それと同じだなと思います。イエス様は絶対大丈夫だっていうことの上でその時が来るって、そう、大丈夫な上でその時が来るんだったらぜひ見たいですね。私どんななんだろうなってね、天体が揺り動かされてイエス様が来るって、ラバが吹かれて呼ばれるって、来たよって来たよって言うかどうか分かんないけど、来たよってイエス様の前に行こうって呼ばれて、ね、その先にあるのは新しい天と地で、そこには悲しみも嘆きも労苦もないって、どんなかな、もうただただ楽しみだなって思います。皆さんはどうでしょうか。今日の御言葉をぜひ思い巡らせていただきたいと思いますし、また、そのことを、全ての言葉の民が知ることができるように私たちは歩んでいきたいなと思います。さあ、ではしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日は、まず第一にイエス様は再び来ます。でもそれ絶対分かるように来ますので、私だって言ってる人いたら、絶対分かるように来てないから嘘だって見抜いてくださいということですよね。ちゃんとあなたを迎えに来ます、そのことを覚えましょう。またいろんな出来事をイエス様はっきりこうやって言ってくださっているので、そのことを見ながら、でも驚き慌てずにちゃんと終わりを見据えて歩んでいくものになりましょう。また同時に私たちが立っているところはどこですか。イエス様の御言葉です。絶対永遠に変わらなくてしっかりしている、変わることのないやつがあります。ここに私たちは立っていきましょう。さあ、他にも自由に今日示されていることや促されていることがあったら祈っていただきたいと思います。ではしばらく総額に合わせて祈りましょう。祈ります。ハレリア、愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。イエス様、あなたが再び来られる時のことを私たちは待ち望みます。あなたが明らかな形で来てくださって私たちを呼び集め、新しい天と地が来る、なんと麗しく喜ばしい知らせでしょうか。また同時に、いまだその喜びの知らせを聞いていない者たちのことも覚えます。主よ、あなたがその一人一人をどんなにか愛しておられるでしょうか。主よ、どうぞその一人一人が良い福音を、この福音を受け取っていくことができるように、私たちをもどうぞ使わせてくださり、また用いてくださるようにお願いいたします。どうぞ私たちが希望を持って歩むことができますように、その世界の始まりと終わりを教えてもらっているものとして、希望を持って、また喜びを持って歩んでいくことができますように、主よ導いてください。今日から始まる1週間の旅路もイエス様が共にいてください。また一人一人の祈りにあなたが応えてくださるようにお願いいたします。すべてのことを感謝し、期待し委ねて、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。